礼を受け、今日献辞式をされたその子供たちの名前の中に神の語りかけがあると称賛します。祈りと、そしてこのイーダン君、この神様ありがとうございます。そこに神様のメッセージがあると称賛います。あなた方はこの時再び祈りの場に戻りなさい。そして神様への感謝を確かにしなさい。いろんなことが許されています。しかしあなた方は神様への感謝を捧げ、そして素直に大胆に私に求めるなら、私はその一つ一つに最善の答えを、最高の答えを表していこう。さらに私は分かってご導きましたが、奇跡を与えます。これらのことは偶然ではありません。名前は実質を表します。私はそれらの恵みをこの教会の中に、あなた方一人一人の中に、信じる者の中に表していくと称賛います。感謝を捧げ、大胆に祈りなさい。奇跡を信じ、私の恵みを信じて祈りなさい。私は豊かにあなた方に感謝とともに最善の答えを、奇跡の恵みを表していこうと主は仰せられます。
また私はあなたの新しい一歩を祝福しようと主は言われます。私は祝福すると主は言われます。あなたが勇気を持って踏み出したこの小さな一歩を私は見ており、さらに大いなる祝福を持ってあなたに返そうと主は言われます。また同時に、この新しい扉の前で踏み出せない方々がいます。この方、私の前にこの祈りの座に出て私から力を受け、この私が導く新しい一歩をこの踏み出していくように当主は言われます。
心に従おうとするとき、多くの妨害が許されます。しかし恐れてはいけません。投げ出してはいけません。その妨害の一つ一つを感謝をし、そして私に祈りなさい。私は恵みの御手を持ってそれらを取り除き、私の導きを全うさせていこう。あなたが大切なものを置いて私に従ってきたことを知っている。しかしあなたがその下げたものを、私は10倍100倍1000倍にしてあなたに返していこう。確かにすぐに現れるわけではありませんが、あなたが従う中で私は非常に豊かに報いていくと称賛います。期待しなさい。私は真実な神、私は恵みの神であると称賛います。また下げることを恐れている者がいます。恐れることはありません。下げることは失うことではありません。神の手の中に委ねることは、もっと豊かな祝福を、もっと豊かな自由を受ける道です。私はあなたに、さらに大きな私の計画の扉を開き、さらに大きな計画を表していこうと、主は仰せられます。
私は信じるあなたの奇跡を、誰にでも起こる。信じるならどんなもん、困難も解決される印と不思議、永遠の愛と許しの力、私は信じる。あなたの奇跡を、誰にでも起こる。信じるなら、どんな病も心の永遠の愛。
私は光牧師の東京への移動とともに、この街道を新しい場所へと導いていこう。私は3倍以上の広さを持って、さらに多くの民を呼び集め始める年を据えます。私はあなた方の存在を職場で、学校で、その地域で、家庭で、祝福そのものとますますしていき、あなたの存在を通して、悲しみ喜びに、また呪いを祝福に、多くの人々の人生の中に変えていこうと称せます。ことをなすのは私である。恵みを、祝福を与えるのは私である。しかし私はあなたの存在を通して、私の恵みを、愛を豊かに流していこう。あなた方は大胆に手を伸ばして祈り、口を開いて語り始めなさい。私はあなた方を通して、多くの人々に、私の命を、私の恵みを、私の癒しを、私の奇跡を、私の勝利を与えていこう。多くの者は行き詰まっています。表に出ている者もおれば、表面に全く出ていない者もいますが、内側で戦い、非常に葛藤している者たちがたくさんいることを覚えなさい。私はあなたを通してそれらの者に届こう。そのような人々を捉えようと、主は仰せられます。
私はあなたの祝福をここから増し加えようと主は言われます。それ信仰を解き放っていきなさい。このあるものはからし種のほどの小さな信仰ですが、それを用いて、それを運用して、この私があなたに本来与えているその信仰を、祝福をこの受け取っていきなさいと主は言われます。
私は不可能のない神、全能の神、そして一人子の命さえ惜しまずに死に渡し、あなたはあがなった神。その私に信頼しなさい。あなたは自分自身でもなく、人々でもなく、状況や、また計算でもなく、私に信頼しなさい。神を信じなさい。私はあなたを裏切ることはない。私はあなたを裏切ることは決してありません。私に信頼しなさい。私はあなたを正しく導き、正しく答えていこうと、主は仰せられます。
私も共に歩ませてください。カルバリに続く道は勝利と栄光、喜んであなたの後をついて行きたい。私が座るのも立つのもあなたの御手の中にある。私が行くこれからの道すべて知っておられる。あなたの御手はいつも私を恵みで癒し強めてくれる。口に昇るこの祈りでさえあなたが教えてくれたから、作られ生きてきたすべてのことはあなたが喜びなされた不思議技、他の誰が私をわかってくれなくてもいい。あなたはすべてを知って愛されるから、あなたの愛があったから、 十字架の愛があったから、罪に縛られて泣くこともない、喜んで生きれる。あなたの前を離れてどこへ逃れて生きることができましょう。あなたの愛はこんなに高く広く深い、全てを超えて、あなたの前を離れてどこへ逃れて生きることができましょう。あなたの愛はこんなに高く広く深い、全てを超えて、広く深い、全てを超えて。
全てを超えて、広くて高くて深いあなたの愛を心からありがとうございます。今日もその愛をこの場所に注ぎ、私たち一人一人に豊かに注いでくださっている生ける誠の神様、あなたの御名を賛美いたします。約束通り、イサヤの賛美に住まれる主が今ここにいてくださることをありがとうございます。イエス様、ありがとうございます。ご臨在を感謝します。予言の言葉ありがとうございます。素晴らしい特別賛美をありがとうございます。イエス様、祈りちゃんの洗礼式をありがとうございます。神の家族を感謝いたします。イーダン君のイエス様献辞式を心からありがとうございます。あなたが素晴らしい恵みをくださったことをありがとうございます。そして、赤戸君はじめフローレスさんのご家族が、無事に日本に来ることができ、三河の教会で共に礼ができたことをありがとうございます。今日集われたお一人お一人をありがとうございます。今日集いたくても集えないでいるお一人お一人をありがとうございます。イエス様、あなたはすでに牧会しておられる神の使命の浅い教会の40万を超えるあなたの民をありがとうございます。今から御言葉に行こうとしております。聖霊様が御言葉を通して私たちに豊かに語り、今日御言葉を持って励まし、強め、信仰を立て上げてくださって、信仰を通して与える勝利を共に豊かに見ていくことができるように、力強い御手を持って導いてください。上からの知恵と知恵と礼を例えを持って、この礼拝に必要な主からの語りかけをお与えください。主に期待いたします。語る者の生き物も減り下ります。主を語ってください。信じます。感謝してイエスキリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。信仰しましょう。アレリア。どうぞお座りください。感謝します。私たちのために十字架にかかり、三日目の上たちに期待しながら御言葉に行きたいと思います。御声新聞が今週も出ておりますけれども、御声新聞の2面の下の方にですね、この前やりましたゴスペルアワーのことが出ていますので、ぜひご覧になっててほしいと思います。で、来週の日曜日、来週じゃない、再来週の日曜日ですね。再来週の日曜日に、10月4日ですかね、再び、今度は、ブリックホールの練習室で、また、ゴスペルアワーを今度は7時から、時間をかけてしようとしています。そして、何人かの、ですね、音楽がわかる方って言いましょうかね、やってた方々に、専門家の方に、技術面のアドバイスをしてあげて、まあ、私と、コスタ牧師で、まあ、長老なので、一応、霊的な側面のアドバイスを、一チーム一チームしようと思ってますので、参加希望のところはですね、早めにおっしゃってください。今度の日曜日までに。もうすでに十数チーム来ておりまして、ちょっと今回は20超えちゃうんじゃないかと思って心配しておりますけれども、だからその場合は15に絞らないといけないかなと今思ってますけれども、かなり来てますので早めにお願いをいたします。ですね、今度は鹿児島からも宮崎からも泊まりかけてきます。次の日秋元牧師が来られまして、10月5日の日に秋元牧師が来られて、朝九州牧師会、お昼に聖会がありますので、それは、ビッグエンドでやるんですけれども、ですから4日から泊まりかけて来られますのでね、今から覚えてほしいと思います。はい。それでですね、今日はすごい国際色豊かでですね、ナイジェリアから来られてますし、それから、ハイチから来られてますし、それから、韓国からも来られてますしですね、リュウ君は今、帰省中なんですね。来週戻ってくる予定ですけれども、 今中国に帰っておられますけれども、ね、共にご礼拝できて本当に嬉しく思っております。それでちょっと時間が押してますので、今日この後愛さん会がありますので、早速聖書の方に入っていきたいと思いますが、今日はルカの18章をお開きしました。でここで一節にこう書いてあるんですね。いつでも祈るべきであり、失望してはならないことを教えるためにイエスは彼らに例えを話されたと。2節から8節まで例えがあるんですが、この例え話の目的は何かっていうと、ここの書いてあるように、いつでも祈るべきであり、失望してはならないことを教えるため。だから、いつでも祈って失望しないで、失望しちゃいけないんだよ。失望しないでいつも祈るべきなんだよっていうことを教えるためにこの例えを書かれたと書いてあります。ということは言い換えればですね、私たちはいつでも祈るべきなんですが、結構いつでも祈るべきなのを祈り忘れてしまったり、失望してしまうことがあるということはわかります。もちろん神様は生きて働いてくださって豊かに応えてくださる方なんですね。でも、すぐに応えてくださることも神様はたくさんありますが、同時に祈ってもすぐ応えられなくて、待たねばならないこと、忍耐を働かさなきゃいけないこと、そういうことがあるわけですね。そういう時に私たちはしばしば落胆してしまったり、神様がすぐ答えてくれないと聞いてくれてないんじゃないかと思ったりしてですね、この、諦めてしまったり投げ出してしまったりすることがあるんですね。で、失望してしまうことがある。でもそうじゃないんだよって、神様は祈りに答えてくださるし、聞いてくださっていて祭奠を必ずなしてくださるんですよっていうことを、まあ、この2節から8節の例えであるわけですね。まあ、最初少し聖書を見たいと思いますけれども、2節のところですね。ある町に神を恐れず人を人とも思わない裁判官がいたと。で神を恐れないで人を人とも思わない裁判がいたと。ね、その町に一人のヤモメがいたが、彼のところにやってきては私の相手を裁いて私を守ってくださいと言っていたと。まあ、ヤモメの人が随分ひどい目に遭わされてたんでしょう。だから相手を裁いて守ってほしいと、まあ、その神を恐れて人を人とも思わない裁判官が来てました。で彼は、その裁判官はしばらくは取り合わないでいたが、最初は相手にしてなかったわけですね。しかし何度も何度も来るので、後には心しとかに私は神を恐れる人を人とも思わないが、自分で言ってるところがすごいですね。自分で神を恐れる人を人とも思わないんだけども、だけども、どうもこのヤモメはうるさくて仕方がないから、何度も何度も来てこう、繰り返しも言ってくるので、この女のためにうるさくて仕方がないから、裁判をしてやることにしよう。でないとひっきりなしにやってきてうるさくて仕方がないから、とこう言ったわけですね。あんまりうるさいから、この後不正な裁判官で書いてありますけれども、この神を恐れない人を人と思わない、不正な裁判官でさえ、こうやってひっきりなしに行くと答えてくれるでしょってことですね。ね、で、6節。主は言われた不正な裁判官の言ってることを聞きなさい。まして、こんな不正な裁判官でさえ、こう、しつこく、まあ、ちょっと答えがしつこく、ひっきりなしに行けば答えてくれると。まして神様は、愛の神様は、正しい神様は、伝道の神様は、夜昼神を呼び求めている先民のために、狭く言えばユダヤ人ですけれども、広く言えばエス様を信じている神のために、クリスチャンですね。先民のために、裁きをつけないで、いつまでもそのことをほっとかれることがあるでしょうかというふうに書いてあります。祈りに対して答えてくれますよ。いつまでもいつまでもほっとくわけじゃない。必ず神の時が来た時に、祭奠の時が来た時に、神様は祈りに応えてくれるんですよっていうことを言ってるわけなんですね。で、裁きをつけないでって書いてあるの面白いんですけど、皆さんどうですか？世で歩んでいてね、特に日本なんかは、残念ながらまだ神様を、誠の神様を知っている人は少ないので、聖書の価値観と随分違う価値観の中で世の中は動いてますね。その時に、聖書の価値観を知っている私にとっては、そんなことがあっていいのかとかですね、おかしいじゃないかと思ったりですね、なぜ神様がいるのにこういうことがあるんだろうって思うような事柄が、残念ですけれども結構しばしばあったりしないでしょうか。職場とか、学校とかいろんな場所で。ね、でそういう時に、神様って思うわけですよね。でも私たちがそういう時、本当に神様に感謝をして、そして神様に大胆に乗っていくと、そういうことに対して、正しく神様は手を入れて、素晴らしい答えをね、主の時にしてくださるんですね。ただね、すぐ来る時もあるんですけれども、しばらく経ってから来ることの方が多い。で、そこでどうしても多くの人はさっき言ったように失望してしまってね、あ、神様私に答えてくれないのかなってことが起こるわけですね。でも、時が来ると必ず答えてくださるってことはね、どうしてほしいんですね。で、そのことが書いてある。で、あなた方に言いますが、神は速やかに、だから速やかに彼らのために正し裁きをしてくださいます。しかし、人が来たとき、イエス様ですね。まあ、これは、厳密には再臨ですけれども、まあ、果たして地上に信仰は見られるでしょうか？信仰っていうのは、いつでも祈って、失望しないで祈っておられる、その信仰が見られるでしょうかってことなんですね。で、今日お話したいことはですね、私たちはいろいろ祈ってると思うんですね。で、すぐ答えられることもあると思えば、今祈ってるけど答えられてないことや、なかなかうまくいかないことがあると思う。失望しないでください。神様必ずそれを聞いておられて答えてくださるってことなんですね。 これなんですね。で、一番いい時に答えてくださるんですね。で、今日ですね、さっき赤っとくんがここに来てくれましたよね。神の演出ですね。ね。名前言ったからかな。私の、ね、日本語の呼び方でも通じたみたいですね。来てくれまして、本当に嬉しかったですけれども、フローレンスさんが、ご主人と二人の息子さんが今回来られましたけれども、長崎に来られましたけれども、そして今日一緒に礼拝してますけれども、これはですね、実はその前にですね、妨害があったわけなんですね。まあ、それ何かと言いますと、フローレンスさん、奥様の方がですね、今医学部の院の方に今行かれましたけれども、院ですよね。いいんですよね。で、その、試験があったわけなんですけれども、その前にですね、まあ、担当の、まあ、教官というか、先生というか、教授というか、いらっしゃるんでしょうけれども、ちょっと、こう、それ、以前の人のこともあってですね、なんかこう、最初はですね、非常にこう、冷たく、そして、この、どっちかというと、こう、合格できないような感じ。もう、僕に帰りなさいみたいな雰囲気があったそうであります。ね、で、非常に、フローレンスさんとしては、厳しい状況だったわけですね。で、一つ方法があったの。その時、大使館に、ナイジェリアの大使館の方に行ってお願いをすれば、長崎から別の場所に移してくれて、そこでまた別の大学ですね、行くことができたんですね。ところが、フローレンスさんはそこでですね、どうしたかというとですね、徹底して感謝されたんですね、その状況のことをね。そして、神様に祈られました。そのことも。すぐには状況は変わらなかったんです。ところがですね、しばらく経って、どうなったかというと、その担当の教官の先生がですね、コロッと変わったそうです。だからクリスチャンの証はよくね、このコロッと変わるってことが起こるんですよ。で、でも、皆さんも体験しますが、コロッと変わる。人がコロッと変わる。病状がコロッと変わる。突然変わるってことが起こるでしょ。あるところまで何にも起こってなかったんですよ。ところが、コロッと変わられてですね、突然、その担当の先生の方がむしろ、大使館に早くビザを出してあげなさいとかですね、電話を入れてくださって、いろいろしてくださって、で、その、院の試験のこともですね、あんまり公では言えないんですけども、前もっていろいろですね、サジェッションしてくださって、そして試験を受ける前に言われたそうです。もう君は合格することにしてあるから。で、その時ね、私、インターナショナル礼拝で聞いたんですけども、考えられないって言ってました。考えられないって。その数週間前は考えられないことだったわけです。むしろ、こう、ちょっと、言葉悪ければ追い返されるような雰囲気だったわけですよね。ところが、もう合格してることに、そして実際合格されまして、そして、ご主人と、待ちに待ったご主人でしょうけどね、二人のお子さんが来られたわけですよね。ねえ、これね、感謝をしては神様に祈った方なんですね。諦めないで。失望しないで、まさに失望しないで。神様はきっと息にしてくださる。きっと答えてくださるっていうことを、失望しないで祈り続けた結果なんですよ。で、私たちが、失望しないで祈っていくときに、実はこれ、信仰は見られるでしょうかでしょう。失望してしまうってことは信仰を失ってしまうんですね。で、そういうような感情的にはね、もうダメだとかね、あるいは施策はね、これじゃうまくいかないわってこう、私の施策は言うかもしれないし、あなたの感情はもうダメだと思うかもしれません。でも、施策や感情がそう言ったとしても私たちは、でも神様はきっと答えてくれる。神様がはっきり祈りの中で、祈りの方向が違いますよとか、それはダメですよと主にはっきり言われたら別ですけれども、そうでない限り私たちは失望しないで神に祈っていいし、期待しているわけですね。で、そのことをね、どうぞね、覚えておいてほしいというふうに思います。で、ですね、ご存知ですかね、北海道の菅牧師、病名は、具体的な病名は何でしたっけ？菅牧師っていうのはね、ちょっと、もう全くこう、諸仏人間のようになったんですね。で、口からうだれを出して、パウロ牧師言ってましたね。もうダメだと思ったって、お見舞いに行った時ね。で、秋元牧師も祈りながら、もうこれはダメだと思ったって。植物人間になって、よだれを出してたんですね、菅牧師ね。で、その時にところが言ってました。秋元氏が説教されてました、他のところでね。私が祈ってよりも、札幌フィラデルフィア教会の人たちは諦めなかったって。もう全然諦めないで、本当に奇跡を信じて祈り続けていたって。で、あんまり札幌フィラデルフィアの人が真剣に祈るので、その祈りに押し出されるようにして、私たちも一緒に祈りましたって。そしたら、2年前ですかね、の白馬に来ましたよね。そして、車椅子から立ち上がっただけじゃなくて、こう、そしてそのうち今は、話せるようになって、全く話せなかったのに、話せるようになり、そして今は歩けるようになって、どんどん回復してきたわけですね。ちょっと奇跡が起こってきたわけですね。で、それは何かというとね、 そういう状況が目の前に起こっても、札幌平等協会の人たちは失望しなかったんです。神様が召してくださった牧師を、神様はこのまま終わらせない。必ず立たせてくださる。再びこの人の口から説教拒否が来るって信じて札幌平等協会の人たちは祈ったのです。祈り続けたんですね。で、今ね、説教されるんです。で、最初はね、話してることはちょっと分かりにくかったそうですけど、今ははっきり分かる日本語で説教されるようになってきたそうですね。だから各場行って会った方は感動してし、思い出してください。感動したと思いますけどね。これね、失望せずに祈り続けたわけですよね。で、なんね、祈りっていうのはね、すぐに答えられる祈りもたくさんありますが、ある期間、信仰を試されたり、神の時があって、こうね、すぐ答えられないことがあっても、失望しないで祈るってことはすごく重要なんですね。これ覚えてほしいんです。で、ある機会に祈らされると面白いことはね、逆転が起こるんですね、しばしば。で、ちょうど今、新街道に移ろうとしておりますので、ぜひ皆さんお祈りください。モーゼ・デニシ・カル牧師はね、9月中に東京に行けるように祈ってほしいと思います。もう発表になりましたので、できるだけ早く送ってあげたいと思います。同時に、この長崎教会も新街道に移りたいと思っております。もう狭いので。暑いでしょ。来年の夏こんなとこで怒られますけど、暑すぎるから。ね、倒れたら困りますので。ね。で、何かというと、3ヶ月前に言わないといけないんですね、大家さんに。だから9月に言っても12月までなんですね。だから、早急にね、引っ越したいと思っていますので、ぜひお祈りしてほしいと思いますが、街道って言うと思い出すことがあるんですね。21年前に私は長崎に東京から来ましたが、その私がいた頃ですね、何度か話したと思いますけど、街道がなくなったんですね。当時国分寺で、今は高円寺でやってますが、当時国分寺というところでレハをしていました。その国分寺商工会館というところでやってたんですね。そこを全部借りてね。ところが、ちょっといろんな理由がありまして、そこからもう貸せないということで、何ヶ月か前に言われて、で新街道、借りる場所を一生懸命探したの、あるとあらゆるところ。ところがね、どうやかその時は宗教はダメとかいうことでね、なんかわからないけど、その時はどこも貸しとけなかったんです。そして、どんなに探してもダメだったんです。お金の問題じゃなくてダメだったんですね。それでね、もう、来週には発表しなきゃいけないって、その最後の日曜日にですね、どうしたかというと、今でも秋元牧師はですね、失望しないんですね、言ってました。コロナ禍ではね、最悪、公園で礼拝しようって。で、雨が降ったら傘差して礼拝しようって。でも、あんまりいっぱい集まって怒られるかなって思いながらね、思ったそうです。そう思いながらも、どうしたかって言ったら、第三礼拝で夜の礼拝です。でね、パルオ氏はそういうことあんまり滅多にしないんですね、その頃は特に。だからね、全員前に呼んだんです。みんな前に来てください。で、みんなで神様に感謝しましょうって。この教会の主任牧師は S 様だから、必ず神様は最高の場所を用意してる。必ず神様に用意してる場所があるって言って、みんなでこうやって感謝したんですね。で、ひなまずいて感謝しましょうとか言ってね、徹底しちゃったんで拍手したり。で、私ね、まあ最初やりまして、3、4分した時にチラッと目を上げたんですね。もう終わらないかなって思ってね。そしたらね、全然待ってるんですね。いやまだやってると思って、またこう一生懸命やってですね。で、5分過ぎてこれ、もうそろそろかなと思って、まだこうやってやってですね。20分間ぐらいですよ。20分間ぐらい。延々と、20分間って結構長いんですよね。慣れてしまうとってことないけどね。これね、本当に神様にみんなでこうやってずっとそこで感謝してね、拍手したり感謝したり、ひだまじだしちゃったんですね。でも、何も見つからなかったんです、その段階で。で、木曜日が休みで金曜日に週報を作ります、その週の。で、木曜日、秋元牧師は朝、蒼天祈祷で祈ったそうです。で、よし、今日休みだけど探そうと思ったら神様に、今日は安息日だからちゃんと家族サービスとかれてですね。そしたらね、家帰ってきたらね、教会の人が探したんですって。鉄道学園っていう、ちょうど JR に、国鉄から JR に帰った時だったんですけれども、その、国分寺にその、鉄道学園とのがありましてね、大きい敷地があって、その中にいっぱい建物がある。そこを貸してくれるってことだったってことだったんですね。それで連絡をしまして、借りることになった。そこは、200人と300人と700人と1500人がなんかあってですね。で、一番広いところを借りました。私そこ断種して長崎に来たんですね。ね。で、それは鉄道学院ってものすごいでかい敷地なんですね。入り口があったんで、その中に入っていくと、もう車止め放題、東京なのに。ね。すごく広いのです。で、そこでしばらく借りた後、その後そこがダメになって、今度は音楽室とかに行って、音楽室で音楽の楽器使い放題だったの。そこがダメになった後、今度武道館って言ってもらったんですね。で、そこでね、今度はですね、徹夜祈祷していい、祈祷会していい。もう、遠い人は寝ちゃってそこでね、そういうことをやったの。で、冷暖房使う放題だったんです。ところがですね、お金を請求したん、ね、当然支払わなきゃいけないでしょ。こっち支払うつもりだから最初に一応契約書を作って、支払うつもりでいたん。だ向こうがなかなか請求してこないんですね。請求してこないとお金支払えないから言ったんですよね。請求してくださいって。 で、向こうがしない。請求してくださいってしない。だから、請求してくださいと支払いませんって言ったらですね、もうなかったことにしてくれって。いや、なかったことにしてくれってどういうことですかって言ったら、鉄道学園のその敷地は本来貸す施設ではないので、貸した場合には、こちらが約束したお金よりももっと大きなお金を税金を納めなきゃいけなくなる。だからもうなかったことにしてほしいって。お金はいらない。2年間、使い放題使い、冷暖房使い放題、楽器使い放題、車止め放題、やり放題して、向こうから頼まれてお金払わないでくれ。これ現実に起こった話なんですよ、皆さん。現実に起こった話なんですよ。でも、その直前まで我々は、1ミリ四方の敷地も持ってなかったんです。礼拝する場所。ところが、神の取り分けた時に、ね、当時プロテスタントでは一番大きな場所で礼拝したわけですね、当時は。そうですね。もちろん借りてですけどね。そして、2年間で、主の字がタダが好きなんですよね。すごいですね。求めて感謝したでしょ。失望してはならないですね。すぐ答えられないからといって、すぐ神様の返事が来ないからといって失望しないでください。神様はドラマチックなこととか考えられないような答えとか報いをしばしば用意されています。私たちの頭で発想できないような神の計画がその後ろにしばしばあります。で、この方にですね、私たちは感謝をし、そして期待をして失望せずに乗り続けるのです。で、感情が失望しても、施策がダメだと言っても、その感情や施策に従わないでください。私たちは信仰によって神に祈るのです。祈ること自体が神信仰ですから。その時に神様は豊かな答えをくださるということをね、どうぞ、覚えておいていただきたいというふうに、思います。今日は愛参会があるので、12時待ってはしませんので、ここまでで、今日止めておきたいというふうに思いますけれども、お祈りしたいと思います。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きておられる神様です。私たちが祈るとき、確かに速やかに答えてくださいます。と同時に時として待たされる時がありますが、あなたの時は完全でいつも遅れません。そして本当に素晴らしいあなたは答えを用意されます。私たちはそのあなたに期待しながら失望しないで祈り続けることができるように、必ず答えを与えてくださる、勝利を与えてくださる主に失望せずに祈り続けることができるように豊かに導いてください。感謝します。ありがとうございます。全体のミニストリーをしたいと思いますけれども、病気があったり問題がある方ですね、そのことを主の前にやりましょう。で、祈る前に悔い改めの時を持ちたいと思います。罪があると祈りが手に届きませんし、聖書は全ての人が罪だと言ってますし、ごくごく一部ですけれども、罪が原因で病気になることがありますので、短く悔い改めをしたいと思います。主は言われました。何をしてほしいのですかって。今、あなたの願いと求めを素直に具体的に主の前に差し出してください。主はそれに豊かに答えてくださいます。天のお父様、今一人一人が手を置いているその場所に、今問いなしているその方に、今あなたの場所でこの問題に、このことに、あなたの御手を伸ばして、体を癒し、心を癒し、霊を解放し、問題に対する解決と勝利を具体的に豊かに与えてください。イエス・キリストの名によって命ずる。癒されよ。イエス様って命ずる病よ。治れ。体の病、心の病、イエス様って命ずる癒されよ。恐れよ、その人の力、出て行け。将来に対して何か恐れを持っている人がいますが、主はやれます。恐れてはいけません。あなたは将来に不安を抱く、その気持ちは、理解できます。しかし、恐れてはいけません。私の言葉を受けなさい。私はあなたに祭壇以外なしません。遠回りに見えた道のすべてがあなたの人生にとって大きな祝福となるのをあなたは具体的に見るでしょう。安心しなさい。私はあなたの心の叫びとうめきを知っている。その心と叫びに、うめきに私は答えようとしようせます。思いもしなかった道、自分の発想にはなかった道を神様が導かれ始めている人がいます。アブラハムのように、あなたは父の家を出て、私が示し地に行きなさい。恐れてはいけません。それはあなたの思いとは違いました。でも、あなたがその神の御心に従うとき、あなたの人生の中に新しい扉が開かれていきます。あなたは今までとは全く違う神の計画の大きさを知り、深さを知り、驚き喜ぶようになると知られます。心の病んでいる方や精神の病に触れてください。ここにいる方、あるいは家族や友人の心と精神に触れてください。躁うつ病、統合失調症、 ついたのでしょうか。イエス様って命ずる、癒されよ。それをもたらしている霊的な束縛や縛ってきた人の言葉を完全に断ち切る。またバラバラバラスンダラスバラスバラバラ、癌よ、イエス様って命ずる、消えてんだから。教会に来れないでいる方々や、また家族や友人に与えている癌、喉の癌、喉頭癌、肺癌、そしてから水道癌、イエス様、また体中にある癌、腫瘍、ポリープ、イエスキスなって命ずる、消えてんのかい。癒されよ、されよ。目の病、白内障、緑内障、イエスキリストの皆によって聖霊の力を受けます。聖霊の力を受けます。癒されよ、癒されよ、癒されよ。思っていたことと違うと思っている人はいるんですけれども、その思っていたことと違うことについて感謝しなさい、感謝しなさい。そしてそのことの後ろに神の計画があることを告白しなさい。今あなたにはとてもそう思いませんが、神様があなたの思いを超えた計画を持っていします。だから思ったこととは違ったことを感謝し、その後ろに神の計画があることを信じて告白しなさい。私はあなたの思いもしない計画を開こう。私はあなたよりも大きな神、あなたよりももっと大きなことをなそうとしられます。なんか職場において新しいポジション、これいい意味でです、新しいポジションを主が開く方がいらっしゃいますが、そのことに関して祈りなさい。これはあなたが自分で担うと最初はうまくいきますが、ものすごいプレッシャーの中に入ります。でもあなたが祈っていくならば、驚くぐらい神の手をあなたはこれから見ていくでしょう。神が伴われることをあなたはその新しいポジションの中で、職場の中で見るようになると主を仰せます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。お立ちください。ハレルヤを賛美します。